聞きたく情報コーナー。北区情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。それでは早速本日のゲストの方に自己紹介からしていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。京都市役所保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課から市原あゆみです。よろしくお願いいたします。
市原さん、よろしくお願いいたします。長い肩書きですよね。
はい、
ね、これやっぱりご自身でも、はい、今どこまで言ったっけって思ってしまいませんか。
そうなんです、
ね、
思ってしまいます、はい、
そう、でもすごいですよね。保健福祉局、保健福祉部、保健福祉総務課、
はい、
素晴らしい。さあ、市原さん、今日はどんなお話をしていただけますか。
はい、今日は再犯防止推進事業の取り組みについてご紹介させていただきたいです。
はい、再犯防止というのは、再び罪を犯さないようにという再犯防止ですよね。
はい、
で、その取り組みということなんですが、なぜそういう取り組みが必要なんですか。
はい、全国的に見ても犯罪件数自体は減っているのですが、再犯者と呼ばれる再び罪を犯す人の割合は減っておらず、京都市においても再犯者率は約5割と高い状態が続いています。新たな犯罪被害者を生み出さないためには再犯を減らしていくことが重要だと考えています。
はい、
また罪を償い社会の一員として再出発をしようとする人を社会全体で支えていくことは、京都市が推進する SDGs の理念である誰一人取り残さない社会の実現にも結びつくものとなります。
なるほど、パッと聞くとなんとなくは難しい気がすると思うんですけれども、今日はここをじっくりと説明していただけるということですので、はい、聞いていきたいと思うんですが、
はい、
まず再犯者率が約5割ってこれ高いような気がするんですけれども、どうしてそんなに再犯を繰り返すんですか。
は
い、
そうですね、犯罪を繰り返してしまう背景には負のサイクルがあるのではと考えてます。犯罪や非行をした人の中には、更生しようとしても安定した住まいや仕事がなかったり、薬物依存などの生きづらさを抱えていらっしゃる方や、偏見や差別意識から社会で孤立したりといった状況があります。こういったことが原因となって犯罪や非行を繰り返してしまうと思います。
なるほど。でもじゃあどうやって再犯を減らしていけばいいんですかね。
はい、もちろんご本人様の更生への意欲は大切なんですけども、
はい、
再犯に陥る負のサイクルを断ち切るために、うん、住まいや就労の確保に向けた支援であったり、うん、保健医療や福祉サービスの利用に向けた支援など、本市が実施している施策にしっかりとつなげていく必要があると思います。
うん、
そしてそういった取り組みを推進するために、令和3年の3月に京都市では再犯防止推進計画というものを策定し、さまざまな取り組みを進めています。
はい、再犯防止推進計画、
はい、
ちなみにこれは具体的にどのような取り組みがあるんですか。
はい、再犯防止の取り組みとしては6つの柱をもとに52の施策から成り立っていますが、
はい、多いですね。
はい、その中でも重点的に推進している施策が5つあります。
はい、
まず1つ目は刑務所や保護観察所、
うん、
更生保護施設といった刑事司法関係機関との連携により、うん、切れ目のない支援を推進するために更生支援相談員という方を配置しています。
うん、
で2つ目はつなぐつながるというハンドブックを作成し、はい、こちらを充実、内容の充実を図っています。
うん、
で3つ目としては生きづらさを抱えた若年者の居場所づくりの推進、
うん、
で4つ目は市民や事業者の方への理解促進のための啓発活動、
はい、
5つ目は京都の文化力を生かした更生意欲の喚起を行っています。
なんか今聞いただけでもすごくいろんな方面から支援をされているんだなっていうのは感じたんですけれども、はい、では一つずつちょっと聞いていこうと思いますが、はい、まずあの重点施策一つ目の更生支援相談員というのはどのようなことをされているんですか？
はい、更生支援相談員は刑務所や保護観察所といった刑事司法関係機関などが適切な福祉関係機関に円滑に相談ができるよう調整を行ったり、刑事司法関係機関と連携した研修会を開催することで関係機関同士のスキルアップや顔の見える関係づくりを行っています。また、市民や事業者の皆様に向けてホームページなどを通じて再犯防止の情報発信をしています。
ちなみにこの更生支援相談員にはどういう相談が入ってくるんですか？
はい、まず更生支援相談員の方は基本的には出所された方などから直接ご相談をいただくわけではなく、うん、刑務所や保護観察所などの機関からのご相談に乗っています。例えば、まあ、刑務所などを出所した後に帰る先がないという方がいらっしゃるのですが、うん、
はい、
そういった方の帰る先や居場所の相談であったりとか出所後の就労や生活に関する相談などが入ってきています。
でもそういう相談が入ってきたら実際にどういうふうにされるんですか？
はい、相談の内容にもよるんですけども、はい、その方の困っている状況に応じて、うん、本市の生活福祉課などの関係する機関であったりとか、うん、地域の福祉関係機関などにつなぐ調整を行っています。
なるほど、ちゃんとそこから連携されて、はい、次の段階へと進めていかれるわけですね。
はい、
そしてですね、重点施策2つ目のつなぐつながるっていうのはどんなハンドブックなんでしょうか？
はい、つなぐつながるというハンドブックは出所してきた方やその出所者をご支援いただいている方などが、うん、出所後の生活などに困られた時に、はい、主に京都市内で相談できる窓口などを掲載しているものになります。
そういうハンドブックがあるんですね。
はい、
あと重点施策3つ目の生きづらさを抱えた若年者の居場所づくりの推進というのはこれはどういうものなんでしょう？
はい、京都市では京都市生きづらさを抱える若年者の居場所づくりと支援事業補助金というものを創設しました。
はい、
犯罪も含めて生きづらさを抱える若年者に居場所づくりや相談活動などを行ってくださっている民間団体2団体に補助金の交付を行っています。
2団体もあるんですね。
はい、
その2団体というのはどういった団体さんなんですか？
はい、1つ目の団体は、はい、一般社団法人の京都若草ネットという団体で、
はい、
少女たちの支援をされている団体です。週に複数回ですね、上京区や左京区などで居場所として場を開いておられます。もう一つの団体は株式会社みやこという会社で、
はい、
就労支援をメインに活動されている団体です。
そっか、やっぱりね、その居場所ってやっぱり大切なんですね。
そうですね。はい、
そしてですね、重点施策4つ目の市民啓発についてはどういったことをされているんですか？
はい、京都市が発行している市民新聞であったり、
はい、
人権総合情報誌という京カラーという冊子があるんですけども、
はい、
そちらの方に再犯防止に関する特集記事を掲載したり、
うん、
再犯防止をテーマにした啓発パネル展を開催したり、
うん、
各種イベントなどで啓発のチラシを配布するなどしています。はい、またデジタルサイネージを活用した啓発であったりとか、
はい、
本市のホームページにおいて取り組みの発信を行っています。
京都市のホームページにもそういった取り組みについて発信されてるんですね。
はいはい、
そっか。そして5つ目ですね、重点施策5つ目の京都の文化力を生かした更生意欲などの、これ特記ですかね、
はい、
どのような取り組みになるんですか？
はい、この取り組みは京都ならではの取り組みなのですが、京都少年鑑別所に在所している少年たちや、
うん、
更生保護施設に入所されている方を対象に京都の伝統産業である和ろうそくや清水焼の絵付けなどの体験を実施しています。
すごい、はい、これって私たちも体験してみたいなと思うぐらいですよね。
そうですね、その体験をただするだけではなくって、
はい、
職人さんのお話を聞くことで、
うん、
まあ、一つのものをご自身で作り上げて、
うん、
まあ、その経験を通じて更生意欲とか自己肯定感を高める取り組みになっています。
うん、 るほど、いや、いろんなプログラムを考えておられるんですね、
はい、
そっか、あの冒頭で新たな再犯被害者を生み出さないためには再犯を減らしていくことが重要だっていうふうにおっしゃっていましたが、
はい、
あの再犯被害者の方への支援もやはり重要なんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりはどういうふうにされてるんですか。
はい、おっしゃる通り犯罪被害者の方への支援ももちろん重要になってきます、
はい、
犯罪による被害者やそのご家族やご遺族の方は、うん、犯罪によるあの生命や身体への直接的な被害だけではなく、うん、
はい、
その後も心身の不調や周囲の理解不足、うん、中傷などにも苦しめられ深刻な状態に置かれている状況かと思います。
やっぱりそういうこともあるんですね。
はい、で京都市では京都犯罪被害者総合相談窓口というものを設置し、うん、犯罪被害者の方が受けた被害の回復や軽減のための支援を行っています。
あ、そういう窓口もちゃんと京都市にはあるんですね。
はい、
そか、これはもう直接京都市さんに問い合わせればいい感じなんでしょうか。
そうですね、はい、
なるほど。以前に犯罪被害加害者の家族に関するニュースを見たことがあるんですけれども、
はい、
犯罪加害者家族っていうのはどのような困難が実際にはあるんでしょうか。
はい、犯罪加害者の家族の方は、被害者に対する申し訳なさなどに苦しんだり、
うん、
こう自らを責める方がいらっしゃったりとか、
うん、
普通に暮らすことにさえ罪悪感を覚えて悩む方も多くいらっしゃいます、
うん、
また加害者の家族の方は、うん、社会からの差別や偏見であったりとか、
はい、
経済的困窮など様々な困難に直面しており、
うん、
特にその子どもへの影響は深刻です。
そうなんですね。でも実際そうですよ、はい、その加害者の家族もある意味、これは被害者の方からしたらそれは何とも理解できないことかもしれないんですけれども、
はい、
加害者家族もある意味被害者っていう、
そうですね、
捉え方もありますよね、
はいはい、
そっか。再犯防止のために私たちができることってどういうことなんでしょうか。
はい、再犯防止の取り組みは、うん、保護司の方であったりとか、
はい、更
生保護助成会、
うん、
BBS 会や協力雇用主といった、うん、民間の協力者の方によって支えられている取り組みです。さまざまな立場から更生を目指す人を見守って、
うん、
更生を支援する活動にご理解とご協力をお願いします。
はい、今保護司の方とか更生保護助成会、
はい、
ものもあるんですね。
そうですね。
であと、
はい、
BBS 会、この BBS 会というのはどういう会なんですか。
はい、BBS 会というのは、
はい、
もう犯罪を犯して出所されてきた方とかと同年代の方であったりとか、お兄ちゃんやお姉ちゃんのようなちょっと年の近
い
方がボランティアで行っていただいている活動で、こう出所の方に寄り添って一緒に活動をしたりとかで、今後の社会復帰に向けて支援をしていただいている活動の団体になります。
なるほど、確かに年が近い方が理解してもらいやすい、話しやすいっていうのはありますよね。
相談しやすいという利点はあるかなと思います。
そうか、
はい、
そういう、いろんな角度から、
はい、
いろんなところからそうやって協力をしてくださってるんですね、
はい、
では最後になりますけれども、
はい、
リスナーの皆さんにお伝えしたいことって何かございませんか。
はい、再犯防止の授業は、
はい、
皆さんのお一人お一人の理解とご協力が欠かせないものになります、
はい、
少しでもこういった取り組みに興味を持っていただいて、我がこととして考えていただけたらと思います、
はい、
で京都市の再犯防止の取り組みについては、
はい、
先ほどもお話しした通りホームページの方で発信しておりますので、
はい、
京都市再犯防止と検索いただいて、
はい、
本市の取り組みなどを知っていただければと思います。
はい、で京都市のホームページで京都市再犯防止で、
はい、
検索すると、
はい、
今日ご紹介いただいた、
はい、
取り組みが
す
べて、
はい、
見ていただける、
はい、
詳しく掲載されているということですよね、
はいは
い、いやでも日常生活を送っていく中で、
はい、
私たちやっぱり直接その犯罪とかってそんなに遭遇することってありがたいことにないじゃないですか、
はい、
でも実際に犯罪再犯をされた方、その被害に遭った方、また加害者側のご家族にとっては本当にもう毎日が大変な思いで暮らしておられるわけですから、
はい、
そういった協力を得て、なんて言うでしょう、一つでもその再犯 犯罪が起こらないように、はい、抑えていけるような方向で取り組むっていうのが大切なんですね。
はい、
いやでもこんなにたくさんの対策を考えておられる、取り組みをされているっていうのは本当に知りませんでした。
はい、
ちょっとね、今日は勉強になりました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
今日は京都市、保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課でいらっしゃいます市原あゆみさんにご出演いただきました。はい、市原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。